さて本日第25回目のゲストは被災地障害者センター熊本事務局長東俊博さん。聞き手はこの番組世界宗教者平和会議熊本地震で被災された方や有地誠一郎です。
大変な思いをされた方に
とって少しでも心の休憩になればと思い WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんにこの番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし様々なトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて本日第25回目のゲストは被災地障害者センター熊本事務局長東俊博さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。今日から、来年の3月までは震災時に特別な配慮を必要とされる方やその方々を支援している団体の方にご出演していただいてお話を伺ってまいります。特別な支援を必要とされる方とは障害を持たれている方とか子どもさんや女性また高齢者妊産婦などを我々は言っておりますけれども特別な配慮を必要な方を支援している団体の方や障害をお持ちの方にご出演いただいて今日はお話を伺ってまいります。本日は熊本学園大学の教授でもあり弁護士でもあり被災地障害者センター熊本の事務局長をされております東俊博さんにおいでいただきました。東事務局長さんはこの弁護士であり教授でもあり3つのわらじを履かれております。まあその中で特に今回は被災地障害者センター熊本の事務局長のお立場でのお話を中心に、はい、伺いたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それではまあ簡単ですけども自己紹介から、お話しいただけますでしょうか。
まあ今おっしゃられた通りで、
はいはいはい特によろしいですか。
はい
そうですか、はい。ということで、今どちらかというと熊本、被災地障害センター熊本での事務局長さんをされて、おります。これはこの地震の後特別な配慮を必要とするこの障害者の方々を、支援しているというお仕事を、今されておりますのでその辺のお話から伺ってまいりたいと思っておりますけども。
そうですね、
はい。今地震後この被災者センター熊本を立ち上げられて、どのような今活動をまずされているかお話をいただけますか。
もう地震から1年半以上経ってますけど、
はい。
障害者の方からの SOS ってまだまだ途切れない状況なんですね。例えばですね公的開催もう随分進みましたけども、はい、まだ終わってない状況ですよね。
はい、
そういう中で建物は公費で解体するけども、はい家財道具壊れたものなんか自分で、はい、処分場持って行ったり、
はい、
壊れてないのはこうどっかに運べとその上で公的解体でしょう。
はい、
そうすると障害者にそれもうすぐさまやりなさいとか言われたってもうなかなか自分では無理なんですね。
はい、
でもう本当にもうすぐこう始まるんだけどどうにかしてくれってね本当に泣きながらの電話とか、
はい、
そういうのはまだまだ続いている状況ですね。
あ、そうですか。じゃあそれのためにセンターではまたボランティア さんとか、
そうですね、お願いして、うちのセンターにはですね、全国から、まあ、福祉に携わった経験のある人が約延べで2000人以上、はい、来ていただいて、
はい、ま
あ、この間ずっとですね、
はい、
支援していただ、はい、に行ってもらってるっていう状況ですね。
ああ、そうですか。
もともとですね、はい、なんでまあこういうのを作ったかっていうとですね、はい、まあ、東北の時に、東北、あの東日本の大震災の時に僕は、まあ、東京に住んでたんですけど、
はい、
何度も現地に行ってですね、はい、状況を見たんですが、ボランティアセンター行ってもですね、避難所行っても障害者の話ってなかなか聞けなかったんですね。
あ、
要はもう障害者はああいう災害の時にどこ行ったかわからない、もう一般の避難所で避難できるような状況じゃないんですよね、うん、はい、それで同じようなことがまた熊本でもね繰り返されると思ったんです。
あ、
だからまあ、被災皆さん大変な思いされてるんですけども、はい、特にまあ障害を持った人たちに対するまあ支援のこう仕組みというものが必要だろうと思ってまあ立ち上げたんですね。
あ、本当に。じゃあ障害者たち の、うん、その支援する基地として、ね、機能 してたわけですね、ずっと。未だにそれが続いていると、
そうですね、
はい、あ、そうですか。例えばその中で このいろんな障害者の方に支援したときに、まあ、いろいろこちらも感じることやら、また行政にも感じることやら、またあろうかと思うんですけども。
そうですね、やっぱり一番問題というふうに思ったのは、最初の問題って何かというとね、
はい、
やっぱり今言ったように一般の人は、多くの人たちは被災されてもう自分のところではとても何もできないから避難所集まるわけですよね、
はい、
最も身近な避難所、はい、でそこでまあ寝泊まりしたり、
はい、
廃棄物資受け取ったりして、
はい、
なんとかね、こう避難生活を続けていかれるわけですけども、障害者はですね、そういった仕組みを利用できないのはなぜかっていうことなんですよね。
あ、
例えば車椅子障害者にとってですね、
はい、
多くの避難所、小学校中学校には車椅子で使えるトイレなんかないんですよね。
あ、
でしかも段差が多い、
はい、
こうなるとね、いくらどうぞって言われたって、もうトイレできなきゃね、うん、2、3時間我慢することはできますけど、
はい、
ね、それが、はい、何週間も続くような状況でトイレができなきゃ、そこで避難生活なんかとても無理ですよね。
そうですね。
それとか聴覚障害の人はですね、
はい、
例えば今から廃棄物資が来ますので外に並んでくださいっていうに、はい、声で言われたって分かんないわけですよ。
そうですね、情報が伝わらないわけですね。
みんなですね、集まってね、ここは大丈夫、あそこはひどいとかね、そういう情報をこうみんなで共有してるわけでしょ、
はい、
しかし彼はもうボトナンと一人でね、何の情報もない、誰も語りかけてくれない、
はい、
本当に精神的に苦してるわけですよ ね。
そうですよね。逆に変な人がいると思っちゃうかもしれませんね。
うん、だからなかなか彼らも使えない、ね、それとか発達障害のその上さんの話をね、
はい、
聞いたんですけども、その例えば配給物資をもらうために列に並ぶっていうことが求められますよね、
はい、